今日はイザヤ書の33章です。このところには残れる者の幸いが語られてあります。一節に、災いだ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、とあるわけですけれども、人を踏みにじり、また人を裏切る者、まあ、言うなれば、この世の権力者、あるいは独裁者の姿ではないだろうかと思います。イザヤの時代においては、これはもうアッシリアを指していた言葉であるわけです。そしてそれとは非常に対照的に、二節に、主を憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。これはイスラエルの残りの者、少数の者、たとえイスラエルにいるといっても、大多数はまた強大なエジプトに頼みをお願いしようというような人たちが多かったわけです。しかしそういう中にあっても主に望みを置く、主を待ち望むという少数の人たちがいたわけです。五節には、主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たされるとあるわけですけれども、その当時のイスラエルの人たちの大部分は、主は意図高き方、高いところに住んでおられる、ですから高いところにはおられるけれども、私たちのところには来てくれないんではないだろうか、だからもうそういうのは当てにしないでエジプトを頼りにしようという人たちが多くいたということであるわけです。そして9節には、地は藻に服しておしおれ、レバノンは恥ずかしみを受けて枯れ果てる、シャロンは荒れ野のようになり、バシャンもカルメルも歯を振り落とす。アッシリアから攻められて、もうまさにしおれ、枯れ果てるような実際の状況があったと思われるわけです。11節には、あなた方は枯れ草をはらみ、藁を産む。あなた方の息は自分たちを食い尽くす日だと。そのような惨状がだんだんとこのエルサレムに迫ってくるというような状況であったと思われます。しかしそういう中にあって、主は何と言われたのか。10節に、今私は立ち上がる、主は言われる、今私は自らを高く上げ、今私は自らを高める。そして13節に、遠くの者よ、私のしたことを聞け、近くの者よ、私の力ある技を知れ。そのように主は言われ、そしてまたご自身の御業を行われる方であるわけです。そして15節には、義を行う者、公正を語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者というふうに、ここには正しく主を恐れて、そしてまた主の願われることを行う人の姿が出てきているわけです。もう生活が困難になってくると、もう人のものを取ったりとか、また賄賂をもらって不正の利得を得る人たちが多くなってくるわけですけれども、たとえそのような社会に陥ったとしても、義を行い、また公正を語る、神様が喜ばれる正しいことを行う、そういうものも実は残されているわけです。16節には、このような人は高いところに住み、その砦は岩場の上の要害である。必ず神様はそうした人を守ってくださる、その約束が与えられているわけです。そしてそれはただ単に守られるっていうだけではなくて、17節に、あなたの目は麗しい王を見、遠くまで広がる国を眺める。これは一つには 千年王国、そしてまたやがては来たるべき神の国、天の御国のことを意味していると考えられるわけです。やがて残れるもの、この世で弱い、しかし神様が喜ばれることを行う者は麗しい王を見、また遠くまで広がる、その大いなる神の御国を見ることができるようになるわけです。ですから19節には、あなたはもう横柄な民を見ない、もうそのような横暴なものを神の国の中で見ることはないわけです。そして難しくて聞き取れない外国語を駆逐を持って、わけのわからない言葉を話す民をとあるんですけれども、まあ、今私たちはこの世にあってそれぞれの国の言語で話しているんですけれども、じゃあ天国に行ったら一体どんな国の言葉を話すんだろうか。まあ、今は世界の共通語としては英語があったり、また中国語はおそらく世界で一番たくさんの人たちが話している言語、一体私たちは天国に行ったら何語を話すんだろうか。でもその時にはなんとそれぞれ自分の国で今自分が話している言葉で十分理解ができ、意思疎通ができる、もう神の御国においてはそれぞれ、まあ、自分の言葉で語ってもみんな理解ができるんだとある方は言っておられましたけれども、まあ、本当に私たちがこの地上では考えることのできないような素晴らしい御国を私たちは見ることができるわけです。そして20節を見ると、私たちの祝祭の都シオンを見よ、あなたの目は安らかな住まい、移ることのない天幕エルサレムを見る。そのところには新しい都エルサレムを見ることができ、21節には、しかもそこには威厳ある主が私たちと共にいてくださる、それはもう再臨のキリスト、そしてまた栄光の主、私たちと共にいてくださる。そして22節には、まことに主は私たちを裁く方、主は私たちに法を定める方、主は私たちの王、この方が私たちを救われる。ですからどのような困難やまた苦しみがあったとしても、この方が私たちを救われる、この信仰を持って私たちは耐え忍ぶものでありたいと思います。そしてまたこの神様の祝福は23節24節にも出てきますけれども、その時おびただしい数の分取り物が分けられ、足のなえた者も獲物をかすめる、もう足がなえて自分で動くことができない、しかしそういうものでもこの取り分を豊かに与えていただくことができる。また24節に、そこに住む者は私は病気だとは言わず、そこに住む者の咎は除かれる、病は癒され、また過ちも許される、そのような素晴らしい神の御国を私たちは見ることができるということであるわけです。私たちはこの希望を持って今のこの困難な時代、信仰を持ち、そしてまた私たちは神の国を待ち望んでいくものとさせていただきたいと思います。